こんにちは、猫のミルと申します。この番組ピクセルトークはウェブやアプリのデザイナーである私猫のミルがユーザーインターフェース、いわゆる UI の視点でビデオゲームにまつわるデザインや表現について語る番組です。私自身はゲーム UI の専門ではないので、趣味的な観点や掘り下げでデザイナーではない方に対しても分かりやすく説明し、ゲームの新たな発見につながる番組になることを目指しています。配信は基本毎月1回更新予定、テーマによっては月2回以上配信するかもしれません。また話題の性質上、音声だけでは伝わりづらいこともあると思うので、毎回ブログサービスノートにて実際のゲーム画面や図版とともにテキスト版をアップします。 URL は概要欄からご確認ください。2026年初めての配信となりました。お久しぶりです。今年1月に仕事で大きめのレポートを書く必要があって、知的エネルギーが空っぽになってしまったため、話したいことはありながらも原稿としてまとめることができませんでした。そんな第5回のテーマは分岐と最接近、ビデオゲーム RPG の UI デザインというテーマで、 RPG の UI デザインについてお話しします。このポッドキャストを開設した当初から取り上げたかった話題です。一口に RPG の UI といっても様々なトピックがあると思うので、今回はその出発点から日本と海外 RPG の UI 設計の違いと方向性についてざっくり大枠で整理できる内容にしたいと思います。世界初の RPG といえば、1974年にアメリカで発売されたテーブルトーク RPG、ダンジョンズ&ドラゴンズです。TRPG とは、プレイヤーがテーブルを囲み、紙と鉛筆、サイコロを使いながら、ゲームマスターとの対話を通して物語を進める遊びのこと。この作品は、その後のコンピューター RPG を含む全ての RPG の原点となりました。1975年にはその影響を受けた最初期のコンピューター RPG ペリット5が登場します。本作では能力値、装備、魔法といった情報がテキストと数値として画面上に表示されるようになりました。さらに1981年、ウルティマ、ウィザードリーが相次いで発売され、コンピューター RPG というジャンルが確立します。初期の RPG は、TRPG をビデオゲームとして再構成することを目標とし、ステータスや各情報を画面上に一覧し、管理できる仕組みを整えることに注力しました。こうして、卓上で運用されていた複雑なルールは画面 UI として整理されていきます。ちなみに TRPG は同じ D&D であっても班や卓によって運用が揺れやすく、初期にはキャラクターの記録フォーマットも必ずしも統一されていませんでした。コンピューター RPG はある意味でTRPG の運用をフォーマット化するプロセスでもあったと言えるでしょう。当時のコンピューター RPG はパソコンが主なプラットフォームであり、操作はキーボードやマウスを前提としていました。一方、1986年に発売されたドラゴンクエストは家庭用ゲーム機における日本初のオリジナル RPG です。日本で普及していたファミリーコンピューターではコントローラー操作が前提だったため、十字キーで選択する コマンドメニュー方式の UI が採用されました。この選択式コマンドメニューは、堀井雄二氏が1984年のアドベンチャーゲーム北海道連鎖殺人オホーツクに帰ゆで開発したものです。当時のパソコンゲームで一般的だった同じ文を何度も入力したり適切な語句を一致させたりする必要がある自由文字入力を避け家庭用ゲーム機に適した操作体系へと置き換えるために考案されました。ドラゴンクエストは PC 向け RPG に見られた多くのコマンドをキー操作で扱う前提を少ないコマンドを画面上で選択する方式へと再設計した作品でした。これは単に簡略化したのではなく RPG という概念を初めて体験する日本のプレイヤーに向けたチュートリアル的 UI でもあったのです。こうして確立されたコマンドメニュー方式は、その後の日本 RPG に大きな影響を与え、長年にわたって JRPG の標準的な UI として受け継がれていきました。同じ TRPG をルーツに持ちながら、日本と海外の RPG は異なる UI の発展を遂げていきます。その分岐点となったのが、UI をどこから組み立てるかという設計思想の違いでした。海外 RPG では1990年代後半以降 PC の性能向上やマウス操作の一般化に伴いキャラクターやアイテムといった対象を直接操作する UI が発展していきました。例えばウルティマセブンではマウス前提の操作やドラッグ&ドロップが導入され、UI 上で対象を直接扱う感覚が強くなりました。こうした操作対象を中心とする設計は、やがて海外 RPG の標準となっていきます。その代表例が、1998年に発売されたバルダーズゲートシリーズです。プレイヤーは常にいずれかのキャラクターを操作対象として選択した状態でゲームを進行します。画面下部にはそのキャラクターの能力やアクションが一覧表示され、敵や扉、地形などの対象をクリックすることで、その人物の能力に基づいた行動が実行されます。別のキャラクターで行動したい場合は、操作対象を切り替える必要があります。これはプレイヤーからの命令を中心に組み立てられる日本型 RPG とは対照的に、キャラクターを起点に考える遊び方を UI として強く意識させる設計だと言えるでしょう。ここで登場するのがタスクベース UI とオブジェクトベース UI という考え方です。これはゲーム UI に限らず、一般的なソフトウェアやウェブ、スマートフォンアプリの設計にも広く用いられている UI 設計の基本的な枠組みです。少し専門的な話になりますが、この2つの考え方の違いを整理していきます。タスクベース UI は行動を先に選択して対象を決める UI です。RPG でタスクベース UI の典型例はドラゴンクエストの戦闘画面です。プレイヤーはまず戦う、呪文、道具といった行動を選択し、その後に対象を選びます。タスクベース UI の主なメリットはユーザーがやりたいことを起点にするため迷いにくく、特定の業務手順をスムーズに案内できます。ATM やコピー機のように操作が限定的で、エラーなく誘導したい場面で有効です。デメリットとしては、 行動ごとに画面を遷移して画面間の移動が多くなりがちだったり、操作を限定するため自由度が低くなったりします。オブジェクトベース UI は対象を先に選択して行動を決める UI です。こちらはバルダーズゲートのように、まずキャラクターや敵を選択し、その対象に対してどの行動を行うかを決める流れになります。日本のゲームだとシミュレーション RPG をイメージすると分かりやすいかもしれません。メリットとしては、操作対象を中心に行動を選択できるため、選択肢を柔軟に拡張することができたり、タスクごとの専用画面を作らなくてよいので、画面遷移を少なくすることができます。つまり、JRPG と海外 RPG で UI の方向性が分かれていった理由も、プレイヤー主体の命令とキャラクター主体の行動のどちらに中心を置くかの設計思想の違いであることがわかります。なお、実際の RPG がどちらか一方だけで設計されていることはほとんどありません。多くの作品はタスクベース UI とオブジェクトベース UI を組み合わせながら構築されています。そして時代は流れて、デバイスやプラットフォームが変われば最適な設計思想も変化します。スマートフォンの普及はゲーム UI にも大きな影響を与えました。スマートフォンの UI は基本的に指で直接対象をタップする操作を前提としています。そのためアプリ設計では自然とオブジェクトベース UI が採用されることが多くなりました。この影響はゲーム UI にも及びます。スマホ向け RPG ではキャラクターや敵といった対象を直接タップして操作する設計が主流となり、従来の行動を選んでから対象を選ぶ方式とは逆の構造が一般化しました。近年のスマホ出身 RPG であるヘブン・バーンズ・レッドや崩壊スターレイルもこの流れを組んでいます。これらの作品ではバトルの際に敵を指定してから攻撃を選択する設計が採用されています。対象を直接タップできることがオブジェクトベース UI と高い親和性を持っているのです。さらに JRPG ではリアルタイム性やアクション要素を取り入れる流れが強まりました。リアルタイム性が高まると、行動を選択してから対象を選ぶという2段階の入力はテンポを損なう要因にもなります。そのため対象を先に選択してそのまま行動へ移行する設計、あるいは対象に対して直接アクションを起こす設計が増えていきました。これは結果としてオブジェクトベース UI へと寄っていく流れになりました。そして JRPG はさらに独自の進化を遂げていきます。ペルソナシリーズは基本構造としてはタスクベース UI を採用していますが、戦闘 UI は大幅に合理化されています。行動は画面上にコマンドとして表示されているものの、攻撃は対象を選択した上でワンボタンで発動でき、防御、スキルなどもそれぞれボタンに割り当てられています。可能な限り多段階入力を省略し、テンポを優先した設計で操作体験としてはアクション寄りに調整されていると言えるでしょう。一方、メニュー画面では従来のコマンド方式を取るため結果的に画面数が多くなってしまいます。しかしこの特性を逆手に取り、各画面で多彩なビジュアル演出を展開しています。ス タイリッシュで洗練された UI デザインは、このゲームの世界観を表現する重要な要素として機能し、大きな話題を呼びました。もっとも、この設計には限界も見え始めています。コードをワンボタンで発動できるように最適化した結果、ボタンとコードの対応関係が直感的でないケースも生まれています。そのため、画面上には常にボタンの説明を表示しておく必要があり、UI が情報過多になりやすい側面もあります。また、タスクベース構造を維持する以上、機能が増えるほど画面遷移も増加します。メタファー・ディ・ファンタジオでは、システムの拡張やビジュアルへ傾倒したデザインの影響で、情報構造の複雑化を指摘する声も見られました。そして、興味深いのは、近年のドラゴンクエストシリーズにも変化が見られる点です。2026年に発売されたドラゴンクエスト7 The Imagined では、メニュー画面において従来の装備コマンドを選択してから対象を決める構造ではなく、キャラクターを選択してから装備を変更するというオブジェクトベースの設計が採用されています。かつてタスクベース UI を家庭用ゲーム機に定着させたシリーズが、部分的にではあれオブジェクトベースの構造を取り入れていることは、設計思想の変化を象徴する出来事だと言えるでしょう。また、クレール・オブスキュール・エクスペディション33のように、日本 RPG の文法を踏襲しながらも、メニュー設計ではオブジェクトベースに近い構造を採用する作品も登場しています。もはや UI 設計の分岐は、国や文化ではなく、目的や体験設計によって選択される時代に入っているのかもしれません。RPG の UI 設計は、単なる操作方法の違いだけではなく、操作の中心をどこに置くかという設計思想の違いでもあります。タスクベースは行動から世界を整理し、オブジェクトベースは対象から世界を整理する。JRPG と海外 RPG はかつて分岐しましたが、制作環境の変化とともに、両者は再び影響し合うようになりました。UI は固定された様式ではなく、技術、体験、文化の交差点で常に再解釈され続ける設計思想です。そしてその選択が単なる機能性だけではなく、ゲームの世界観や体験の質をも左右する時代になったといえます。本日のテーマは以上です。エンディングでは、私が最近遊んでいるゲームについて簡単にご紹介したいと思います。2025年12月から2026年1月に遊んだゲーム、ケルン。本作は2026年1月にリリースされたクライミングをテーマにした作品です。右手、左手、右足、左足をそれぞれ個別順番に操作することで、クライミングの一挙手一投足、投半を進めていく手順を表現しているユニークな作品です。本作はその操作だけではなく、投半ルートを探索しながら決定する準備や、食料、体温などの管理、手指のケアなど、アウトドアにまつわる意思決定のリアリティと、自然への敬意のようなものが非常にうまく表現されていると思います。アウターワイルズ。本作は2019年にリリースされた宇宙探索アドベンチャーゲームです。プレイヤー自身の好奇心や考察で物語進行の方法やルートを自由に決めていくゲームで、そのヒントの少なさから挫折してしまうプレイヤーも多いとのことですが、私個人は 毎回探索での新発見や事故に一喜一憂しながら楽しく進めています。こちらは YouTube チャンネルで週2回ほど配信していますので、すでにクリアされた方や気になるけど自分でプレイするにはハードルが高いと感じられている方はぜひご覧ください。チャンネル URL は概要欄に記載しておきます。今回は RPG の UI デザインについて、その出発点から日本と海外での UI 設計の違いについてお話ししました。改めて今回の補足資料や画像はノートにテキスト版として載せていますので、概要欄からチェックしてみてください。専用のメールフォームについても記載しておりますので、番組のご感想やご質問などお気軽にご送付ください。 X でのご感想はハッシュタグカタカナでピクセルトークをつけていただけると確認しやすくて助かります。それではまた次回ピクセルトークでお会いしましょう。お相手は猫のミルでした。